はい、始まりました映画夜話南会館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南会館の館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いている川端です。
はい、よろしくお願いします。いやー、祇園祭りもねようやく終わって。
あ、そうですね、
まもなく梅雨明けですかね。
あ、なんかそんな時期なんですか。
もうなんか毎日水吸うてるみたいな感じでね、もういい加減ちょっとしんどいんで、早夏真っ盛り来てほしいんですけど。
毎週そんな話をしてるような。
なんやろな、結局好きなようで嫌いなんかも夏が。
そう、なんか個人的にはおととい、ジョージ・ロメロっていうホラー映画の巨匠が亡くなられたのがすごいショックで、ね、
ロメロ亡くなってしまって、
あの祇園祭りとかそういう風な、うん、いろんな夏のなんかもろもろの、うんうん、
はいはい、
なんていうのかな、ごたごたがスッとなんか飛んでいっちゃうぐらいショックやったっていう。
なんやっけ、肺がんで亡くなられたんですけど、ね、
あの自分大学の卒論がそのロメロの、うんうん、ナイトオブザリビングデッドっていう映画
について 、
そう書いた、はいはい、結構その思い入れの深い監督で、そう、
うんうん、
あの南海館で特集上映とかやらないんですか、ね、追悼上映。
なんかそういう声もねちらほら上がってきてて、うんうん、まあ、もちろん京都でやるんやったらうちやろっていうのはね思ってるんですけど、なんか上映権どの辺があるかなっていうのはちょっと調べてみようかなって思いながら、ね、うんうん、なんかどっかでねできたらいいんやけど、
まあ、なんか有名どころのゾンビとかももちろんスクリーンで見たいけど、うんうん、個人的にはあのナイトライダーズって映画があって、うんうん、それがすごいスクリーンで見たい、
ね、私見たことないわ、どんな映画なの。
だってね、あの、うん、それ確か日本未公開で、
あ、そうなんや、
そうそう、あの配給会社がなんか潰れたかなんかでお蔵入りしちゃって、うん、で最近やっとこさその通販限定で DVD が出たっていう映画
なん
で、
うん、あ、そうなんや、
そうそうそう、
見たことあんの、
すごい幻の映画で、いや自分も実はないんですよ。
あ、ないんや、
もう早いこと買わな買わなと思って、
うんうんうん、
あの内容がすごい変な映画らしくて、うん、
はいはい、
そのまあ、ロメロってゾンビの監督じゃないですか、うん、だけどそのゾンビとかそういうの一切なくて、
はい、
あのバイクに乗りながらその中世の騎士の格好をした男たちの物語っていう、はい、まあ、旅芸人ものらしくて
旅芸、あ、そうな、
そうそうそう、で主役ガイドハリスとトム・サビーニってあのゾンビメイクしてる特殊メイクのおじさん、その二人が主役っていう、すごい
俳優さんじゃないんや、
あの俳優さんもしてるんやけど、どちらかというとその特殊メイクの方が有名な人、
うんうんうんうん、あ、そうなんや、
そんな映画があって、実は、
はいはい、
それをスクリーンで見たいっていう。
なんでや、現代もんですよね、騎士の格好してるってどういうこと。
なんかその騎士同精神とその現代のプロモーター側の資本主義と その戦いみたいな感じの話らしいんですよね、
うんうん、あ、そうなんや、
そうだから早いこと見ないとみたいな。
いや見れたらいいです ね最近出たんや。
そうそう、本当に最近、
じゃあいけるかもしれないですね、
ぜひぜひ。
どうやろう、まあ、今日はちょっとそんな、ま、たまたまです、騎士つながりしましたね、これ
騎士つながりですよ。
ですね、南会館で7月29日土曜日から、はい、ロードショーをします、ストロングマンについてお話ししようと思うんですが、はい、これストロングマンって邦題なんですよ。
そうですね、邦題で、うん、現代オリジナルタイトルはシュバリエっていうフランス語のタイトルで、う
ん
う
ん、あ、これフランス語なんや。
シュバリエはフランス語、うんうんうん、あの騎士っていう本当にそのままの意味、
ね、ママの騎士っていう意味で、これはねギリシャ映画になるんですけど、
はい、
映画自体は2015年の映画なんですね、
う
んうん、で、まあ、ようやく日本に入ってきたわけなんですけれど、まあ、ちょっとざっくり説明しますと、
はい、
ギリシャのエーゲ海でクルージングを楽しんでる中年男性6人組がまず主役なんですよ、はい、で船がアテネに寄港するまでの、まあ、数日間の間に、うんうん、誰がこの中で誰が一番最高の男なんやみたいなわけわからんあのゲームが始まるんですけど、その最高の男っていうのを日本ではストロングマンっていう風に、うんうん、あの訳してて、で、まあ、あの買った人には、まあ、指輪を贈ろうかみたいな感じでね、まあ、それはどうでもいいんですけど、まあ、とりあえず6人がこの中で一番男なんは誰やみたいなゲームをし始める、うんうんうん、でそれがなんかあの別に戦うとかそういうことじゃなくて、
うんうん、
なんやろ、ズボンのベルトの位置とか、うんうん、コレステロール値とか、なんか料理の知識とか、なんかそういうもう細々したことを積み重ねていって、お互いに評価し合って点数つけ合うんですよ、うんうん、でそれで一番最高得点なのがアテネに帰るまでに決めようみたいな感じで、うんうん、なんか始めたんやけど、みんな最初はなんか適当みたいな感じでやってたのが、最後の方どんどんどんどん向きになっていって、果たして誰がストロングマンになったのかみたいなね、
そうですね、
作品になってるんですけど、むっさ苦しい映画やんね。結構
あのメインキャストがその船で競い合う6人、うん、プラスその船の キャプテンとコックさんの、うん、あのおっさん8人がメインキャストっていう、うん、
確かに、
あの海が舞台なのに女の人1人も出てこない、1
人も出てこへんし、ギリシャのエーゲ海やのに冬やしっていうので
そうずっと曇ってるっていうね。
そうそうそうそう、女の人ってもうほぼ出てこうへんというか、
映画のスクリーンの中のその画面の中にちょっと出てくるぐらいの感じですね。
じゃあね、なんかあの
ビデオ通話、
ビデオチャットみたいなのに女性が出てくるぐらいで、もうそれもそのワンカットのみでしたよね。
うん、そのはず。
もうほぼこの8人の男性が繰り広げる戦い。
そう。
なんかそれもあのシリア、なんやろうな。なんかすごい全然こう、淡々とね戦っていくっていうか、
笑える映画やけど、うんうん、そのガハハって爆笑じゃなくて、うん、あの失笑系の笑いが結構コンスタントにずっと続くっていう、
しょうもなみたいな、
自分こういうの大好きなんで、
なんかねこれハマる人もうそんなんばっかりうちの映画ハマる人ハマるでもなんやろうな、なんかこうなんやろう、体力系のなんていうんかな、力任せみたいな男の人からすると物足りんかもしれない。
そうかもね、うん、そうなんかこれそれこそハリウッド映画とかやったら、なんか途中で綺麗な女の人みたいなのが出てきて、うんうん、一番最初に落とした方がおかしいみたいな、すごい分かりやすい映画になっちゃうところを、なんかこう、落としどころが常に分からない変な映画になってるっていう。うん、そうそうそう。
なんかさ、なんやろ、酒の飲み比べとかそんなんもしんへんし。
そう、あの、なんかこっそりみんなで寝室に入って、うん、なんて寝相の汚いやつなんだマイナスみたいな、そういう風な感じ
確かに寝相良かったらプラスプラスみたいな感じで、 そこなんみたいな、結構健康志向じゃない、
そう健康志向、うん、なんかタバコマイナスやったもんね、
う
ん、
そうそう、だからなんかね、なんやろ、なんかね、ね、太っちょのなんかめちゃめちゃ頭がいい、あの趣味が石集めるっていう、あの、うん、男の人と、ね、一番ちょっと常識人なんかなって思わせる、うん、まあ、ヨルゴスっていう人と、うん、で、私はこの人一番頭おかしいんちゃうかなって思うねんけど、うん、あの、ジョゼフっていう、ちょっとあの、なんていうのかな、男性的にこう、なんていうの、あの、自分に自信そう、まあ、そう、性的な意味で自信喪失してはる、うん、うん、ジョセフっていう男性と、お医者さんの、まあ、ドクター、うんうん、あと、そのお医者さんと多分同僚なんかな、この人、クリストス。
同僚なのか、うん、なんかすごい、親しい仲っていう感じですよね、うんうん。
めっちゃイケメンの、うんうん、まあ、この人も割と常識人のクリストス。うんうん、で、最後、その、医師集める、あの人と、兄弟のお兄ちゃんのヤニスっていう、その6人が出てくるんですけど、うん、何話したかったんか忘れてた。あ、思い出した。そうそうそう。で、ドクターがね、うんうん、なんかね、隠れてタバコ吸ってるんやんね。
そうね。
そう。やけど、みんなにはもう禁煙してから体力上がったわ、みたいなとか言って、なんかその、健康志向、コレステロール値低いとか、うんうん、そういうのが、なんかこう、プラスになっていく、みたいなね。そうそうそう。
なんか、この映画始まってすぐに、うん、なんか、おっさんたちが、あの、浜辺みたいなところに、こう、のっそのっそと上がってくるっていうところから始まって、
せやんな。
なんか、関係性がよくわからないよね、一番最初。
一番最初、この6人なんなんみたいな。
そうそうそう。友達かもしれんし、家族かもしれんし、みたいな。そういうのをなんか映画見ながらちょっと考えていくっていうのもなんか楽しみ方の一つ。
なんか関係性の謎解きみたいな感じもするよね。うんうん、だからなんかね、意外とこれ2回目見た方が、何回見た方が面白い映画なんかもしれへん。うんうん、最初、やっぱり、なんか主役6人よね、と思って、そういう知識で見に行くと、8人出てくるから、誰が誰か分からへんくなってきて、ね、で、また全員、そう、おっさんやから、
そう、おっさん。
そう、なんか一人一人を識別するまでに結構時間かかるっていう。
うんうん
うん、で、なんか後から整理していくんやけど、まあ、多分その、兄弟の、奥さんがドクターのみたいなね、なんか娘でみたいな、
結構親戚的な、
親戚と同僚と友達とでみんなで集まったみたいな感じなんやけれど、なんかさ、みんなでダイビングしたり釣りしたりするけどさ、冒頭そののそのそって出てきて、おもむろにタコめっちゃなんかこう岩に叩きつけ出すみたいな、
あれすごいオープニングよね、
すごいオープニングやったけど、こうワクワクする、どう始まんのって思ったら、結構なんかしょうもない戦いが繰り広げられるっていう。
そう、そういうの大好きですっていう。う
ん、で、このむさい映画をどんな人が撮ってんのって言ったら、うんうん、女の人なんですよ ね、これ、監督が。
あ、でもなんか、見てる時から、うんうん、なんかその男同士で、キャッキャして楽しいなっていう男目線じゃなくて、うんうん、その女性視点で、うん、もうなんと男ってバカなんだろうみたいな、そういう風な視点で捉えてるなとは思ってたから。
確かにね、これ監督が男やったら多分もっと力任せな、なんか戦いになっていくと思う。
もっとなんかハングオーバーみたいな、
うんうんうんうん、なん か、だからなんかこう、ちょっと一人一人が愛らしいっていうか、
そうね、うんうん、
だからでもこの監督が、はい、お名前がね、ギリシャの方なんで、ちょっとね、私難しくて。監督、アティナ・ラヒル・ツァンガリっていう女性の方なんですけど、うんうん、
まあ、わかりやすく言うのはレイチェルさんですね。
レイチェルさんなん？
あの、ラヒルは英語読みしたらレイチェル。
あ、そうなんや。そうそうそう、レイチェル・ツァンガリ。
ツァンガリ監督。
ツァンガリ監督。うん、多分、その、ちゃんとロードショーするん、この監督の作品、日本では初めてなんですよね。うん、
だけど結構ね、うん、なんか自分もその全然知らない監督やったから、うんうん、調べたら、調べれば調べるほどこの監督すごいぞってなってきて、
うんうんうん、
あの、クライテリオンってわかる？
クライテリオンってなんかあれやんな、あの、
なんていうのかな、その世界、そうそうそう、うん、世界の名画とか傑作映画をもう公開当時とか、うん、まあ、公開当時以上ぐらいの感じに復元して、
うんうんうん、
そのソフト化しますっていうアメリカの会社があって、はいはい、まあなんかその世界中の映画好きやったらちょっとこれは集めないとダメやなみたいな、そういう風なシリーズを出してる会社なんやけど、
うんうんうん、
まあ、自分も何本か持ってますけど、
はいはい、
でそこがあのフィルムストラックっていうオンデマンドサービスを始めて、
うん、はいはい、
でそのもちろん市民権とか、東京物語みたいな名画だけじゃなくて、うん、
はいはい、
その若手の有望な監督にも注目していきましょうっていうコーナーがあってさ。
へ、
うん、で、そこの一番最初に特集されたのがこのツァンガリ監督っていう。
あ、すごいね。そ
う。だからもう、ヨーロッパではもうすでに巨匠決定してるみたいな感じの。
あ、そうなん、うん、大注目の女性監督なわけね。
あの、まあ、有名どころで関わってるって言ったら、
うんうん、
あの、ビフォアシリーズのビフォアミッドナイトに、うんうん、共同プロデューサーっていう形と、
はいはい、
あと、まあ、女優さんとしても出てはるんやけど、
うんうん、
で、その裏で、あの、メイキングも作ってはったらしくて、
はいはい、
アフター・ビフォアっていう映画、
うんうんうんうん、
これも、まあ、日本では見る方法、残念ながら、
今のところは、ね、
そう、輸入するしか、個人でなんかないんやけど、
うんうん、
あの、これなんかも、その、メイキングの枠を超えたドキュメンタリーの傑作って言われてるらしくて、
うんうん、
まあ、今後大注目ですよっていう。
そうやんね。なんか、基本的には結構、プロデューサーとして活動、うんうん、訳してる方が多いんかなって。
あ、そうですね。あの、ギリシャ映画で言うと、
う
ん、あの、ヨルゴス・ランティモス監督、あの、
ね、
ロブスターの、
うんうん、
前、ラジオで話しましたよね。
話しましたね。うんうん、
そう、あの監督とすごい親しい仲らしくて、
うんうんうん、
あの、まあ、世界的にこの、ランティモス監督ではない、あの、ツァンガリ監督、今回のストロングマンの監督が、
うんうん、
あの、注目を浴びるきっかけになった、
うん、
アッテンバーグって読むのかな、アッテンバーグっていう、
うんうんうん、
映画があって、2010年の。うんうん、これなんかにはそのヨルゴス・ランティモス監督が俳優として出演してるっていう、う
ん、なんかすごいよね、そのつながりが、うん、でまたここでそのランティモスじゃないんやけど、
うんうん、
あのロブスターとつながってくるのが、
はい、
このストロングマンの脚本、共同脚本ですね、
はいはいはい、
が、ロブスターの脚本家と同じなんですよ。まあ元をたどればカゴの中の
乙女
も脚本家が同じ方なんですけど、
うんうん、
時系列で言うとロブスターの少し前に、
まあ、
ストロングマン、
ね、
ほぼ同時期かな、
ほぼ同時期か、まあ、ちょっと前かぐらいの感じ、
うんうんうん、やっぱりこの脚本家の方の作品って、まあ、ちょっとね、
変ですね、
変ですよね設定が、
うん、
ロブスター見てくださった方はもうまあまあ、あれかって思った、うん。
あの世界観が好きな人やったら、ストロングマン好きでしょみたいな、そういう感じ。
うん、感じ。なんロブスターってあれやんね。何やったっけ、
何
結婚せえへんかったら、
動物
にされるみたいな、なんかそういう話やったんですけど、まあ今回は SF 的なシーンはそんなにないんやけど、そんなにっていうかないんやけど、なんやこの変な設定みたいな。それがね、面白かったっていうか。
ちなみにその脚本家の名前、これまたあの、どう読んだらいいのやらっていう感じで、エフティミス・フィリップっていう、
うんうん、
あの脚本の人らしいんですけど、
はいはい、
この人はあの今年のカンヌ映画祭で脚本賞を取って、
うん、はい、
そう、でそれがまたあの ロブスターのランティモス監督の新作っていう、う
ん、はいはい、
さらにロブスターのコリン・ファレルが主役してるっていう、
せやんね、なんかこの辺がなんかちょっとね全部つながっていくっていうか、
だからなんか日本ではそのロブスターのみたいな感じで、うん、なんかおまけかなみたいな感じで公開されてるけど、うん、実はその
ヨーロッパの方ではね、
う
ん、
ヨーロッパの最前線の映画ですよこれっていう、
うん、ツァンガリ監督の、うん、まあこの作品はあの89回ってことで、まあ、今年の頭らへんにやってたアカデミー賞、
うんうん、
でもあの外国語映画賞のギリシャ代表作品になってたりとか、ね、あのロンドン映画祭で最優秀作品、
うん
うんうん、受賞されてるので、まあ、やっぱりヨーロッパでかなり注目を浴びてる監督なんですけれども、うん、すごいよね。こういう作品がちゃんとヨーロッパでこう、
評価されるってすごいよね。
評価されるっていうのがすごい。
でもそれ以上になんか日本でちゃんと うん、まあ、言ってみたらそのスター俳優が出てるわけじゃないやん、
うん、
やのにこうちゃんと公開してくれるっていうのはすごい嬉しいなっていうか、う
ん、まあ、それはやっぱりロブスターが公開してちゃんとある程度なったっていうのが大きいんかな、ね、うんうん、だからまああのロブスターのってなってるんやけど、時系列的にはストロングマンの方がちょっと先っていうことでね、
じゃあこの機にあのアッテンバーグとか、うん、あとランティモス監督のアルプスとか、うんうん、そういうのもね、ひっそり公開してほしいなっていう、
ひっそりね見れるようになったらいいんやけど、なんかね結構なんか自分たちやったらどういう感じで順位つけるやろうとかね、そういう、うんうん、あの会話もできるかもしれんし、これが女版やったらもっとドロドロした感じで撮れたかもしれんけど ね、
あ、 なんかね、あのそれはショートフィルムらしいんやけど、うんうん、カプセルっていうショートフィルムをこのツァンガリ監督は以前作ってて、うんうん、でそれはなんかマンションかなんかの中にその女性しかいなくて、うん、
はい、
でその覇権争いが起こるみたいな、
あ、じゃあ女性版は前に作っとるんね、
そうそう作ってて、うんうん、まあ、それのアップデート版というか、まあ、予告編しか見てないんですけど、はいはい、そのカプセルって、
うんうん、
カプセルの方はもうちょっとそのシビアというかダークな雰囲気なのを、
うんうん、
今回ストロングマンでそのおっさん同士にしてちょっとオフビートな笑いで包んだっていう、
うんうん、いいねそれ、オフビートな笑いで包んだ、まあ、まさしくその通りでなんか予告編を見るとなんかね、うんうん、もうちょっとコミカルなんかなって思うんやけど、
うんうん、
あれを信じてくるとちょっと違う、
あ、確かにそうかもね、う
ん、なんかね、予告編ではなんかピコンピコンってなんかやるたんびにね、うんうん、ポイントが加算されたり、
ゲーム的な感じで、
ね、うん、ゲーム的な感じであれしてるんですけど、なんか実際はこの人今何点なんみたいな感じ、
そう、そこら辺はあえて見せてないっていう、
そうそうそう、
観客の中で考えてねみたいな感じなのかな、
うんうん、っていう感じ、あなた誰が好きみたいな感じの作りになっとるんで、でもなんかそれが日本だけの予告編なんかなって思いきや、
あ、違います、ね、違います、うん、あのアメリカ版とか、まあ、海外版の予告編とか YouTube で見てみると、うんうん、やっぱり向こうでもそういうなんかポイントがピコンみたいな演出なってたから、
うん、
まあまあ、
うんうん、
これ配給会社的にはすごい売るの難しい映画なんじゃないかなっていう、うん、
いや難しいと思う、でもやっぱりその、うん、そういうところで宣伝していくっていうその発想の転換っていうか、うんうん、まあそういうのは面白そうですよね、うんうん、配給会社さんの、うん、やり方とかってなんかやってみたいなって思いますけどね、一回、
本当に、
うんうん、予告編作るのとかチラシ作るのとかすごい楽しそう、
楽しいかもね、
だってこれのキャッチコピー、最低親父の最悪ゲーム、目指すは最高の勲章みたいなとかねなんかこうやってみんなでキャッチコピーどうしようって悩んで作ったりとかね、チラシすごい良くない？でもこれの、
いやすごい、なんかもう部屋に飾りたいぐらいの、う
ん、なんかさすごい夏っぽいんやけど、まあ実際全然夏じゃないんやけど、うんうん、なんかねちゃんとその現代にのっとったその騎士というか、あ、そうだね、うんうんうん、ナイトのあのイラストがデザインされてたりとかして、
あとあの裏に、
うん、
一応キャラクター6人が乗ってるのもすごい分かりやすいですよね、
うん、やんね、なんかオフィシャルホームページとかでも、うん、まあ、最初にちょっとチラシかホームページでキャラクターこれがいるっていうのをちょっと見てきた方がいいかもしれへんあの気になってる方は、
うん、まあ、なんやったらそこであの推しメンというか推し推しを決めて映画館に来るみたいな、
ね、私ディミストリー、ディミトリスやな、
ディミトリス、
小石集めてるデブッチョの男の人好きかも、
自分ディミトリスもめっちゃ好きやけど、うんうん、あのジョセフさん結構好き、うんうん、あの一番ちょっと同化してるんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
同化してるよね、
あのずっと水上バイク乗ってるっていう、
乗ってる乗ってる、いやみんなねそれぞれ愛しいおじちゃんたちが出てくるのでね、う
ん、ちなみになんか、うん、あの日本ではそんなに有名な俳優さんたちではないんですけど、
はい、うん、
結構ギリシャの方では、
うん、
その名バイプレイヤーというか日本でいう竹中直人さんとか、はい、そういう風なポジションの、
はいはい、
なんか自分で監督もできますよみたいなそういう器用な人ばっかり集めてるらしいんで、
ね、
うん、
なんかそういうちょっとギリシャの渋親父たちを見てもらえたらなっていうところでね、うん、まあ、今回はちょっとストロングマンの話をしましたが、こちら7月29日から2週間南海館で上映してますので、はい、この夏の暑い時期に冬の海を見ましょうということでね、
うんうん、
はい、おすすめです。
何か言い残したことないですか？
いやちょっとね7月8月オールナイト多すぎて死にそうっていうのだけちょっと伝えておきます
体調には気をつけてください。
いやありがとうございました。じゃあまた次回お会いしましょう。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。